コモリンラジオ居場所へゴー。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。今日から始まりましたコモリンラジオ居場所へ GO でございますけどもですね、私あの大阪の放送局とか、京都、昔は神戸でも、ラジオ番組やらせていただいたんですが、こちら の梅田 FM Be Happy は初登場ということですね。非常にここ実は録音スタジオハービスのところでですね、外が見えるという初めてのスタジオでの収録ということで、若干さっきまでの緊張感ない時から比べるとかなり緊張してきてるんですが、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。この番組はですね、趣旨はですね、本当にたくさんの方が生きづらさを感じられていると思うんですね。その中には引きこもりの子がいたりですね、不登校の方、 LGBTQ、発達障害の方とかですね、いろいろといらっしゃると思うんです。当事者の方もそうですし、ご家族関係者の方もそうだと思うんですが、そういう人たちのですね、心休まるっていうとちょっと大げさかもしれないですけども、リラックスして聞けるような、そんな居場所的なラジオ番組にしたいというふうに思っておりますので、30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
コモリンラジオ居場所へ GO！
株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、今日から始まりましたこの番組コモリンラジオ居場所で GO でございますけども、私これ一人でやる番組ではございませんのでですね、ご紹介させていただきたいと思います。まずは、
はい、NPO 法人育て上げネット中町康弘でございます。
イエーイ、
ありがとうございます。
ちょっと僕イエーがいいの早すぎてしまいました。中町ちゃんとは、中町ちゃん結局僕の番組何回出てもらったのかな。
もう4回か5回は出させていただいて。
そうだよね、
はい、
いやこれで6回目ぐらいの。
そうですね、ここからもう6回、7回と、
どういうお付き合いなのかは順に説明していきたいと思いますけども、そしてもう一人、
はい、株式会社平田の瀬川義一です。よろしくお願いします。
よしかさん、イエイ、
よろしくお願いします。
どうですか、初ラジオ。
いやー、とにかく今とても緊張しております。
そうだよね。いや、わかるよ、俺も最初緊張したのすげー。今じゃもう全く緊張がないんで逆に困ってる感じですけども、まずですね、そういうことで3人で進めていく番組になります。で、私はある程度この番組を始めるきっかけになった男としてですね、存在するんですけども、中間ちゃんはもう専門家ですからね、
はい、あ、いやいやいやいや、もう、はい、
普段どういう お仕事されてるんでしたっけ。
あ、そうですね、この育て上げネットという NPO は主にまあ関東エリアで活動が中心なんですけれども、若年無業者、まあ、いわばこう働きたいけれども働けない若者のために、まあ、あの就労準備訓練といってこうジョブトレって言って働く練習をしたりとか、まあ、さらにはこうどう働くこう気持ちよく作っていくサポートっていうのを中心にあのやっている団体でございます。
なるほどね、はい、これどうなんですか、実際は増えてるの最近。
いや、そうですね、数自体はやっぱりこう調査があの本格的に行われてもう何十万人何百万人と言われるような形で増えているように、うん、はい、あの放送はされていますし、今藤田社長がね初めでおっしゃったように、もういろんな生きづらさ、働くだけじゃない生きづらさの方も今どんどんこう増えていってるっていうところでは、やっぱりこう悩んでいる若者っていうの数はもう非常に増えてきてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
あ、逆に言うとその悩みの内容も多様性があるような感じ。
そうですね、はい、働きたいと言ってもその前でやっぱりこう LGBT の悩みがあって一歩踏み出せないとか、うん、不登校引きこもりの経験があるゆえにこう働く準備からやっぱりこうしていく必要があるとか、本当さまざまなこう切り口からサポートがやっぱ必要とされているっていうのが現状ですね。
なるほどね、はい、ちょっとあの京都新聞さんに書いてあったんですけど、今までは就業させて、なんかこうその人の回復というか、
はい、
を見る形だったんですが、はい、最近は寄り添い型になってきたっていう。
はい、そうですね、あのいわゆるこう問題解決型とは言われてたんですけれども、うん、まあ、働くっていうことであれば、じゃあ働くためにこうしていこう、ああしていこうっていう、こう働くことから逆算的に考えていく、うんうん、そういったこう窓口とか支援っていうのがこう一般的だったのが、まあ、少し前の、あの支援のあり方だったんですけれども、今はそういうこう、こういうことサポートしますよって言ってもなかなかそこにたどり着けない若者とか、うん、そういうとこに相談しようっていう気持ちが持てない方が多いっていうところで言うと、今のしんどさを一緒にあの考えていくよとか、
ね、
そういった寄り添い型のサポートはやっぱ必要とされているんじゃないかというのは言われますね。
だからその例えば引きこもったりした人がいきなり就業っていうとものすごくハードルが上がっちゃうから、それに気づかずにこう、やってた体制があったとして、
はい、
それじゃなかなか難しいよということで、はい、徐々に階段を上って、だからエレベーターじゃないんだと、はい、階段型になってきてるのかなっていう感じはするんですけど ね、
はい、まさしくその通りですね。なのでもその人に合った働く形とか、うん、その人に合った自立とか生活の形っていうのを考えていけるこうサポーターであるとか、その相談窓口っていうのが本当にこう必要なんじゃないかなっていうのが言われています。
なるほどね。でセガーチはどう、この問題は今までその生きづらさというか考えたことはある？
そうですね、私自身は、まあ、生きづらさを感じたことはあるかと言われるとあまり考えたことがないですけども、うん、やっぱり周りにそういう方もいらっしゃいましたし、自分に何ができるかなっていうのは分からないですけども、うん、まあ、あの実際にいますので、やっぱこういった番組でちょっといろいろとお話が聞けたらすごくいいなというのを思ってます。
いや、初めてにしちゃうまいなコメントがこれはラジオ向いてるんちゃう？いや本当に素晴らしいですよ。素晴らしい、あのごますることなく素晴らしいですね。いや、まあ俺はね、セガッチに対する印象はそうなの、すごくこうスマートにあの生きてるなと。でも結構こう自分生活ではこういろんな人助けてあげたりいろいろされてるんで、この番組には向いてるかなっていうのも指名した理由の一つなんですけどね。まあでもあのね、びっくりするかもしれないですけど、俺はもう小さい頃から生きづらくってしょうがなかったですね。今でもこの前 YouTube 上げたのにも話してるんですけど、まだ世の中と蹴りつけられてない感じ。
あ、そうですか。
うん、だからね、寝が心配症だったし気がちっちゃかったんで、とにかく不安だし悩んでるし、なんかね、悩みが趣味みたいな感じ。だから今までもそうだけどね、基本的には。だからなんかすごく引きこもりの子とか不登校の子とかの話ってその共感できるんですよ、自分がそうだったから。だから小さい頃からね、不思議なのはなんで生まれたんだろうとか、人間って何なんだろうとか、人生って何が正しいのとか、そんなのばっかり考えてたからめっちゃ暗かったよね。
そんなところからこう考えるぐらい
ずっと、多分小学校から考えてんじゃない。だから正直言うと、その今振り返ってそのみんなが言ってる学生時代というか青春時代、楽しかったって言われて楽しかった思い出ってないかな。
あ、そうなんですね、
うん、
今の純さんを見る限りは全くそういうのは感じないんですけど、
そうそう、だからなんかその自分の中ではこう切り替えられるようになった、今がこういう時間帯だからこういう時間を生きなきゃいけないというところで合わせてるところはあるかな。だからその一人で酒飲んだりするの好きでしょ、
はい、
だから基本一人好きなんですよ。
それで結構ずっと一人で飲まれてるんですね。
そうだからもう昔はもう土日とか中国駐在してた時、はい、大概こう接待とかねゴルフとか飲みとか入っちゃうんだけど、月に1週ぐらいその土日が完璧フリーな時とかあったんですよ、週とか、はい、そうするとね金曜日の朝から興奮してたもんね
一人で飲める飲める
で食材から酒から買ってきてもう家一歩も出ないでずっと朝から飲んでて、それが自分の何心の拠り所というか、それぐらいだからこう多分みんなから見てる今の私の姿だと、まあ、人付き合いもできて話もできてっていう感じもあるかもしれないけど、実は一人が好きなの。
あ、そうなんですね、
うん、
聞かないとなかなか分からないですね。分からないと思う、それは。
だからもう一つあるのはやっぱりこう臆病な人間っていうのもあるんだろうけど、繊細な人間っているんですよね、いろんな本出てるけど、はい、もう繊細もう僕は本当そう思うんだけど、繊細な人間って気使っちゃうじゃないですか、
はい、
疲れるわけですよ、うん、一緒にいるだけで
相手がこう思ってるんじゃないかなとか、ね、いろいろやっぱ考えちゃいますもんね。
だからね僕ね引きこもりになってる子とかもね、そういう繊細な子がかなり多いと思って、だから考えなくてもいいことまで考えちゃったり、気にしなくてもいいことまで気にしちゃったり、そこでもう苦しくなっちゃったり重たくなっちゃったりするんじゃないかなっていう。だからただ単にその事前行為としてこういうことを私がやってるわけでは全然なくて、自分がもうそういう人だったので、だからなんとかこう少しでも力になれたらいいなぐらいの感じでやらせてもらってるってところなんですけどね。はい、まあ、これがなんか自分の自己紹介のような自分の経歴を話すような感じだったんですけども、ですからこの番組聞いてくれてる人には言いたいのは、そのもしその生きづらさを感じてらっしゃる方がいるとしたら、もうすぐ57歳で、会社の社長もやってる人間ですら未だに生きづらさを感じてるんだよっていうことをご理解いただければと。
H レコードセレクション。
はい、実はですね株式会社平田には音楽レーベルがございまして、そちらの名前が H レコードというんですが、そこには今3組のアーティストが所属してるんですけども、このコーナーではそのアーティストたちの曲を紹介していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。記念すべき第1回目はですね、この番組のオープニングテーマ曲になっております。実は私10年前に作った曲がここへ来てオープニングテーマ曲になるという非常に嬉しいことが起こってるんですが、ぜひ聴いていただきたいと思います。友達になってくれるかい。
僕もダメだよそれでよかったら、誰も自分と目を合わさず、何をするのも一人ぼっちで、誰も自分に声をかけず、できずにそれでも今を生きてきた、バカにされてもハブにされても何
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 株式会社イラダ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。はい、そういうことで後半に入りますけども、実はこのラジオですね、今かけた歌のコーナー、曲のコーナーと別にですね3つのコーナーを設けることになっておるんですが、この説明を瀬川っちの方からお願いできますでしょうか。
はい、まず一つ目なんですけども、今週の喜怒哀楽、
はい、
最近心が動いた出来事を語り合っていただきたいというコーナーになります。
なるほど、
はい、
これはその喜怒哀楽だから、はい、嬉しいことも楽しいことも悲しいことも何でもいいと、苦しいことも、
はい、もちろんそうです。
そうだよね、
はい、
それをもう赤裸々に、話してほしいと。だからもう嬉しくてもう仕方ないと、誰かに伝えていくことでもいいし、もう苦しくって苦しくってもう誰かに分かってほしいことでもいいし、とにかくそれをメッセージとして送っていただきたいと、はい、そういうことですよね。
その通りでござい
ます。なるほど、はい、第2番目は、
はい、2つ目なんですけども、はい、 中町ちゃんに聞いてみた。
なるほど、素敵なタイトルですね。
怖いですよ、非常に怖いタイトルですね。
素敵すぎるタイトル。これは世界ちゃんどういうコーナーでございますか。はい、
認定 NPO 法人育て上げネットさんとしてたくさんの人たちの声を聞いてきて、おります。プロの相談員に聞いてみたいことを聞いてみようと、そういったコーナーになっております。
なるほどね。これは中町ちゃんどう。
いや、まさか自分の名前がついたコーナーをやっていただけるなんて夢にも思わなかったんですけれども、ただやっぱ相談するって結構難しいんですよね。難しい、うん、はい、なのでまあこういう、こう匿名的なラジオでこうちょっとこう、まあ、相談じゃなくても聞いてよみたいな感じとか、こんなニュースやってたけどどう思いますみたいな感覚で軽く聞いてもらえるといいなと思いますね。
うんうん、そうだよね、はい、実はこの番組始めた一つのきっかけというか理由はですね、やっぱりその気楽に相談できることってみんな簡単そうに思うけど、なかなかこうね、傷ついてる人とか苦しんでる人って、はい、難しいじゃないですか。
難しいと思います。
でもその例えばラジオでのなんていうかな、相談だったら気楽にこうメッセージ送ってくれれば、はい、別に名前も読まないし何も探らないし、ただその問題に対して答えてくれればより聞きやすいんじゃないかなみたいな感じがあったんですよ。しかも専門家の人がいればいるほどもっとこう的確な回答を得られたりとかいうのがあって、それもあ、この番組作りたいなと思ったんですよ。
そうなんですね、うん、はい、なのでやっぱりね、対面の相談ってなると、ね、知らない人に自分の悩み言うというのはね難しいので、まあ、その練習にもなるかもしれませんし、ちょっとした参考になればなと思います。もちろん僕がね答えれないこともあるかもしれない、その時はもうジュンさんとかセガワッチの力も借りながら、うん、みんなで相談してね考えていきたいなとは思っています。
だから最初に始めたのが KBS の京都ラジオの時に来ていただいたんだけども、まあ、そこは育て上げネットの方から自分で調べて、で育て上げネットの本部東京なんで、じゃあ関西の人間を紹介しますって中町さん来てくれて、で1回目話した時からもうものすごいこう分かりやすいし、もうこの日が来るなってその時思ってましたね。
ずっとおっしゃっていただいてましたね。本当に
ずっと一緒にやりたいなって言ってて、それがこの梅田でね、789で叶うって素晴らしいな。しかも7月8月9月からスタートっていうこの偶然性まで兼ね備えた素晴らしい番組だなと思ってるんですけども、そして3つ目のコーナーは、
はい、3つ目なんですけども、推しを教えてという、コーナーがありまして、
面白いタイプですね、はい、推しを教えて、
自分たちにとってですね、その推しという魅力についてたっぷり、語り合っていただきたいなと思っている時間になります。
これはもう勝手でいいんですね。
はい、もうジャンルは何でも問題ありませんので、うん、はい、もう推してるものをぜひお聞かせいただきたいという。
何でもいいと。
何でも問題ありません。
何でもいいということですね。はい、いや、これはこれでいいよね。ちなみに僕の今の推しはちいかわのぬいぐるみなんですけども。
意外すぎる。
実はコロナ禍で家に出れなかったり会社に行けなかったりお客さんのとこ行けなかったりしたじゃないですか、はい、で僕一人暮らし今してるんでね、関西でやっぱりなんか欲しいわけですよ。
ちょっと寂しいみたいな。
そう、でも犬猫はその仕事行ったら面倒見れないからダメ で熱帯魚をしようかなと思ったんですよ。
あ、いいですね。
ところが水替えとかあるじゃないですか。そうすると僕海外行き出すと2週間とか3週間とかいなくなる時があるんで、これもダメだと。でそこで考えついたのがぬいぐるみ。
ぬいぐるみだったんですね。
これは別に水替えも必要ないですし、餌やりも必要ないと。しかもずっと笑顔でこっちを見てくれるということですね。実はもう今日までに集まったちいかわたち25体ですよ。
すごい数のちいかわが。
はい、で被らないように常にこう買う、新たに買うと集合写真を撮って、で買う時に被ってねえよなって、は
い、ね、チェックしながら、
そうなんか持ってるやつ、箸持ってるやつとか、温泉の OK 持ってるやつとか被っちゃうと思ってないな、はい、それぐらいなんです僕推しは。
すごいですね、大家族みたいになってますね。
大家族にぎやか、ね、はい、その隣に楽天パンダが4体なんですよ。楽天パンダから入ってのあれだったんですけど、でも意外とその楽天パンダ4体の真ん中には煉獄さんがいるっていうですね、よくわかんない状況。
すごい組み合わせ。
すごい組み合わせなんですけど、まあだから一人で寂しいので、それを紛らわすためのぬいぐるみが今の僕の推しなんですけど、せがちこういうことでもよろしいんですかね。
全く推しているものぜひ推していただきたい番組です。
そうだよね、だからみんながその何かこう推しが 推しというか好きなもの、でもいいんだよね、
はい、
があればぜひ私の好きなものを聞いてって思ったことがあれば、はい、メッセージくださいと、はい、教えてくださいということですね。推しを教えてですからいやー素晴らしいですよね。こういうコーナーもそんなないよな、ラジオ聞いててもだから珍しいと思いますよ、すごく。まあ来週からねちょっとまだ多分メッセージは、第2回目から入ってこないと思うんで、それぞれの推しを、今の僕のちいかわのような推しをですね、お二人からも聞きたいと思っているんですが、よろしいでしょうか。
はい、
わかりました、
はい、
じゃあこの3コーナーね、セガチね。
はい、そうです、こちらの3コーナーになります。はい、
了解しました。はい、皆様からのメッセージお待ちしております。コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川義親が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、そういうことでですね、第1回目の記念すべき放送なんですが、はい、早くも終わってしまいます。
あっという間ですね。
はい、ほとんど私喋っておりました、すみません。
いやいや、助かります。
いやいや、とんでもないです。でもぜひね、皆様リスナーの方から、あのもっと言うと、あの推しを教えてとか、喜怒哀楽のコーナーは、あの別に生きづらさ感じてらっしゃらない方でも、どなたでもいいんです。あの本当にリスナーの方が気軽に送っていただいて、みんなで作るラジオにしていきたいなと思ってるので、ぜひどんどんメッセージを送っていただければなというふうに思っておりますけども、これセガチあれだよね、あの3つのコーナーでメッセージ採用された方にはプレゼントあるんだよね。
はい、番組の方で、メッセージをご紹介させていただいた方にはですね、任天堂のプリペイドカード1500円分と、コモリンがデザインされた番組ステッカー、こちらプレゼントしたいと思っております。
うわー、これメッセージ読まれた方全員ですか。
はい、メッセージ読まれた方全員。
素晴らしいですね。あのコモリンっていうのをちょっとあの説明させていただきますと、この番組のためにというかですね、作ったキャラクターでございまして、こもるということと、夜活動するコウモリというのを掛け合わせてできたキャラで、非常に可愛いですね。顔は見えないんですけど非常に可愛いんで、このステッカーぜひもらっていただきたいなというふうに思っております。でもう一つプレゼントがありますね。
はい、毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼントいたします。
はい、
アルバム希望と書いてご応募ください。
で世界一、この、メッセージの送る方法はどのようにすればよろしいでしょうか。
梅田 FMB ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、右上にプレゼントというバナーがありますので、そちらをクリックしてください。記入フォームができますので必須項目をご記入ください。希望のプレゼント商品名にはコモリンラジオとご記入ください。またリクエストしたい番組のところをクリックして、コモリンラジオ居場所へ GO を選んでください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
この番組はですね、毎週水曜日の9時からとですね、もう一つ、FM789 さんがですね、心遣いでですね、日曜日の夜10時半から再放送されるということで、まあ、あの聞き逃された方もそれでも聞けますし、実は株式会社平田のホームページからもですね、聞くことができると。放送された日、水曜日が放送日ですから、木曜日の正午から、オンエアということで、いろんな形で聞くことができますので、お楽しみいただければというふうに思っております。はい、そういうことで今夜もあっという間に終わってしまいました。お相手は藤田純と
中町康弘と
株式会社平田瀬川義親でした。
今夜もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでもいいから。